ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam.Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
TatiyampiDhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカKapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
スラメラヤマジャパマダッタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
マカハンニャハラミタシンギョンカンジザイサツギョジハンニャハラミタシンギョン 지쇼겐고온가이쿠사이쿠약샤리시시키후이쿠후이시키시키속제쿠쿠속제시키創業式薬部尿税者利子諸法苦祖父諸不滅不苦上不増不減税国中式無住創業式無限に微心に無式小公未速法限界内し無意識皆無無明人内し無老死薬無老死人無苦樹滅道無知薬得意無所得故母内沙汰般若波羅蜜多故無間解無間解故無苦不離災天道無相余涅槃三世諸仏般若波羅蜜多故阿耨多羅三藐三菩提智般若波羅蜜多大人修是大妙修無上修是無徒道修若一切苦真実不可公般若波羅蜜多即説修和伽帝伽帝羅伽帝阿拉蘇伽帝摩諸娑婆伽心行観世音菩薩不問煩悔世尊妙相具我今十門毗仏師我因縁妙意観世音具足妙相尊下等無人に尿調観音行 全能小法小偶勢人形解略公不思議自他千の区仏発大症状願外尿略説文明牛献身新年福可能滅小福啓示公害水楽大家教伝秘観音力家教返上地枠表流公開流行正気難燃費観音力波浪不能持つ枠在趣味部異人小水だ燃費観音力尿日航空中枠費悪人軸だ楽今後千燃費観音力不能損一毛枠地音俗尿各種等下外燃費観音力原則記事新枠相南区林業翌住州燃費観音力当人段段英枠州金華沙収束非中海燃費観音力釈年徳芸達収葬消毒薬消毒外心者燃費観音力原弱王本人枠具悪羅刹毒流正気等燃費観音力自死不寛外脈悪獣医尿利下総家不燃費観音力失踪無変法患者牛部活継毒炎化年燃費観音力人生自衛公雲来空勢伝合爆獣大雨燃費観音力王子徳昌さん衆生非婚約無力必心観音明智力能具政権区空足人数力公衆地方弁実法小国道無節風原神衆獣小悪衆地獄鬼畜生小老病死苦異前質量滅神官症状官広大地栄官非官牛児官状官状戦後無苦症状公平日派小安能伏祭風化風明小生剣非大海来神自意明大運獣官老法無滅状煩悩炎上昇共感症風異軍人中燃費観音力集音失態三明音関税音煩音会長音消費政権音税公衆常年年年も将棋関税音上昇多く脳死薬脳異さえ公愚異祭空毒次元次修正復獣皆無量税高長来二次次次防作即獣座期全白仏言聖尊脈修正門税関税音防作本自在死合不問次元人数力者統治税人空毒不勝部節税不問本次集中八万四千衆生開発無東道阿ノクタラ三脈三宝大死願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと主生と皆共に仏道を上善ことを
On Lord, me.
がとうございました。消しつけそうか、まあ、いい、寒くなったらそっちつけて。はい、今からちょっとお話ししますので、ちょっとゆっくりゆったりなさってください。足崩されて結構です。それその上の、座ってください。はい、はい、今ね、ポッドキャスト聞いてた人、なんか知らないお経が最後に入ったなってね、思ったかもしれないですけども、いつものね、般若心経に加えて、今日はね、法華経の、観音経のところですね、の下文ですね、普通に不問文下って普通呼ばれてるところですけども、ちょっと入れました。それはね、今日の主題が、観音様についてなので、ちょっとね、まあ、いわゆる観音経と呼ばれているものをね、ちょっと一応読ませていただきました。ね、で、まあ、このお経そのものの、ね、解説なんて、とてもそんな時間ないですけども、このお経の中に非常に象徴的な言葉が散りばめられているので、今日の、ね、話の中に、随時ちょっと引用させていただくことになるかなと思います。で、まあ、私が、外州だった頃ね、この不問本家っていうのは、朝歌の中とかね、あらゆる場面で、よく読まれて、まあ、大体、般若心経と大悲心だらにと、そしてこの不問本家っていう、これはまあ3つが一番、まあ、あと受領本家もそうですけどね、この4つかがぐらいが一番読まれるんですよ、外州の中ではね。で、まあ、もちろん法華経ですから日蓮宗さんの方も読まれるでしょうし、だから、まあ、まあ俗に観音経って普通略されて言われますけども、日本の歴史の中で一番、人気のあるお経の一つですけどもね。まあ、そんなんでね、ちょっとこれは何て言うかな、日本人の血と肉の中に入っているお経なので、それを手がかりとしてね、今日のちょっとお話を進めさせていただきます、ね、はい、ですね、まあ、ただね、そこに行くまでにちょっといろいろ話さなきゃいけないことがあって、ですね、はい、ね、まず告知の方からね、いきます。しばらくね、土日の座禅会が、このあと3回連続して続きましてね、土曜日の早朝の座禅会と日曜の午後の座禅会ですね、でその後が、京都の方で、5日間の接心をします。で、日にちと会場はもう決まって、日にちだけはね、お知らせしてあるので、もうスケジュール開けておいてくださっている人多いかと思うし、まあ、何かもすでに申し込まれているんですけど、ただまだ何も詳細を発表してないので、まだね、申し込まれてない人が多いかと思いますけど、詳細はね、あともう数日中にお送りできるかなと思います。もう全部日程調整も会場調整も全部できてますの で、ね、ただ京都はね、本当私の友人の家を借りてやるので、ちょっと寝具が足りなかったりとか、お昼の食事がちょっともうできないので、まあ、お弁当を取らざるを得ないとかね、ちょっと不便な面もあるんですけども、でも20人ぐらいがみんなで寝泊まりしてね、接心できる環境、非常にありがたいので、ぜひぜひおいでください。法然院さんの隣のね、非常に美しい場所です。で、その頃ちょうど、早春の京都ですからね、桜の頃になるともうとんでもないことになって、哲学の道から一本山沿いに入ったところにあるんでね、観光客で溢れちゃって接心どころじゃなくなっちゃうので、ね、桜が咲く前にやります。残念ながらちょっと桜見ることできないんだけど、はい、でそんな感じでね、やってます。 でそれとね、今決まりつつあるのが、4月の終わり、ちょっとまだ先、まあでも2ヶ月ぐらいになっちゃってますけど、ね、4月の終わりのゴールデンウィークの前半ですね、いつも名古屋でね、2泊3日の、セッションをね、いつも私の友人の総学寺さんでやらせていただいてるんですけども、今年もあります。でその初日のところにね、この間、大阪の四天王寺様でねやらせていただいたアップデートする仏教を体験しようっていうね、まあこれを主催は日本の真言宗と浄土真宗のお坊さん2人なんですけども、それの第2回目をですね、その日にやります。でこれもまた案内が出ると思いますね。はい。でそれと、でそれに続けてね、普段ですと、名古屋の後は京都で座禅会をするんですけども、いつもやる会場がちょっとね、ちょっとチベットの林檎寺とぶつかっちゃうので、会場探しを探してたんですけども、どうやら大阪の方のね、お寺さんが、私の友人を仲介して、なんとかできそうな見通しがついてきました。大阪の駅のすぐ近くですね。非常に交通の便がいいところみたいなのでね、で非常にたくさんのいろんな活動をしているところのようですので、ちょっとこのご縁を大事にしたいかなと思っております。で、まあ、詳しいことまだ全然本決まりになってないんでね、まだちょっと全然申し上げられないんですけども、まあ、基本決まりになったらちゃんと発表しますの でちょっとそこ関西の人は頭に入れておいてください。昭和の日ですね、昭和の日ってなぜ昭和の日っていうかはね、もちろん昭和の天皇のね誕生日だったんで、私らの世代にとっては天皇の誕生日なんですけども、まあ今はね昭和の日って呼んでますけどね、4月の29日ですね。はい。でその後がもちろん1日から恒例の奥多摩の御嶽山での接種になりますね。そちらの方もゴールデンウィークでね休み取れると思いますので、今から1日から6日までね休みをちょっと確保しておいてくださいね、休暇が必要な人は、ね、はい。そんなんで、やってますね。それでですね、今ね座禅会の会場大体揃ってきたんですけれども、まだねちょっと関西の方ですね、今まで使っていた一等園様がねちょっと都合が悪くなっちゃったんで一等園さん使えなくなったので、私の友人のとこは もちろん使えるんだけども、やっぱり2箇所ぐらい用意しておきたいので、あともう1箇所ですね、まあ、今回はちょっと大阪の寺さんなんですけども、まあ、そこは、まあ、多分今回単発になるかと思いますけどもね、でまあこれを聞いてらっしゃる、もしね関西のお寺さんがいらして自分のところでね瞑想会どうぞってね言ってくださる人がいたらちょっと一本までご連絡くださいですね。それとあと東京ですね、東京なんですけども、今ねご存知のように新宿の朝日カルチャーセンターで講義が始まりました。月に2回なんですけど、それやっぱ1ヶ月おきなんですよ。2月、4月、6月ってね。で、なので、朝日カルチャーがない月、だから3月、5月、7月ですね。には、3月はもうちょっと直近すぎて、間に合わないと思いますけども、まあ、5月ぐらいからですね、東京で、ちょっと座禅会したいなと思ってるんですけども、なんか東京の、ね、会場ってなかなかね取りにくくて、コミュニティセンターとかねそういうとこね、のでもし東京のお寺さんでこれを聞いてらっしゃる方がいて、うちの本堂なり、ね、なんとか堂なりね、があるよ、ね、どうぞ、っていう人がいらしたらちょっと手を挙げて一方の方までご連絡いただけたら嬉しいんですけど、ですね。はい。まあその時はねヨガのクラスもやりたいので、 午前中、8日、午後は瞑想ってね、そんな感じで、会場を提供してくださる人がいたら、ちょっとお寺さんの方でね、ちょっと手を挙げていただけたら嬉しいかなと思います。はい、そんなね、だから東京とあと関西ですね。はい。はい、そんなもんですね、告知の方がですね。はい、それでね、今も、ヨガの、ね、話も出ましたけれども、今言ったようにね、週末、土曜日がね、朝が座禅会で、午後が2時からヨガになってます。で、日曜日がその反対で、この日曜座禅会は午後の1時から始まるんですけども、ヨガの方がね、午前10時から始まります。ね、でそれで、まあ、今朝もね、ヨガの先生で東先生とちょっといろいろ話し合ったんだけども、まあ、東先生の、ね、ヨガっていうのは非常に特徴のあるヨガで、その特徴あるヨガのその特徴をね、なんとか言葉で表現しようとして、今までも、トラディショナルアシュタンガヨガとかね、だからまあ単に体を動かすだけじゃなくて、それは最終的に、瞑想状態に入っていく、サマディ状態を目指すヨガなんだとか、ね、あるいは青空の瞑想、っていうことで青空のヨガなんだってね、ことを言ってきました。で、まあそうなんだけれどもね、今ヨガっていうのは、ヨガって言葉でみんなが感じる、みんながすぐに思い浮かべるのは、まあ、レオタードを着て非常に激しい柔軟体操を、ね、する、まあ、っていうイメージがどうしても日本にはありますので、まあ、それは当たり前で、まあ、99.9% のヨガクラスが、日本のヨガクラスがそういう状態なのでね、でそれでいくら私はそういうヨガではないんだってことを言ってもね、なかなか理解してもらえないかったんですよね。でそれで、まあ、あらゆる言葉を使ってきたんだけども、それでもヨガって使うとどうしてもそうなって、でまあいろいろ話したんですけどもね、東さん先生がやりたいことっていうのは、もちろんヨガっていうのももちろんそうなんだけども、ヒーリングっていうね、側面が非常に強いですよ。だから青空のヨガ、青空のヒーリングで言うと、ちょうど実際にやっていることとほぼ同じなんじゃないかってね。青空のヨガっていうだけだと、どうしてもみんなが実際にやっていることをイメージしにくい。だけど青空のヨガプラス青空のヒーリングをやっていますってね、やるとだいたいそれを聞いた人たちがイメージするものと、実際にここで行われていることがほぼかなり一致するんじゃないかってね。それで余計な、誤解なり、ちょっと間違った期待なりっていうものを全部避けられる。で実際にこのここに参加すると何が得られるのか、ヨガはもちろんそうだけども、ヒーリングっていうね、非常に大事な面も、ここでは強調されている、ね、っていうようなことをねちょっと話し合ったんですけども、まあ大体その線でね、あともう一回ちょっと、ホームページとかパンフレットとかをちょっと手を入れていきたいなと思いますけども、そんなんでね、だから東先生のヨガは青空のヨガプラス青空のヒーリングっていう、っていうと大体イメージつかめるかと思います。でそれでなぜ青空のヒーリングっていうと、まあ、ヒーリングだったらもう今世間で溢れちゃってますけども、でわざわざなぜ青空のって言ってるかっていうと、そのヒーリングするパワーですね、ヒーリングパワー、癒す力なんてね言い方しますけども、じゃあそれがどこにあるのよ。でそれが東玲子さんという一人の個人のものが持ってるのかとか、あるいはそれのなんかヒーリングのテクニックにあるのかとか、そういう話じゃないんですよ、ね、でそういう話ではなくて、我々は本当の癒す力っていうものを、それはもう青空にしかないんだっていうのが そういう立場ですね。でその立場が青空の瞑想であり、青空のヨーガであり、そして、これからまあ使うことになる青空のヒーリングっていうことになります。ね、で青空っていうところに、客観的に癒す力が存在している。そしてその存在している、癒す力にどれだけ我々がタッチできるかというね、そういう話になってきます、ね。そうすれば間違わないんじゃないのかなってね、癒す力に関しては、ね、っていうようなことで、そういう意味を込めた青空のヒーリングですね。青空にある、癒す力をどうつなげていくのか、今の我々とね、それを目指すことになっていますね。それが青空のヒーリングって言葉の意味ですから。そうすると大体何をやろうとしているのかをイメージつかめるかと思います。はい、そしてその癒す力、っていうのがもちろんそこに観音様が絡んでくるんですけども。それでね、今日の主題である、完全菩薩っていうね、ものにつながってきます。ね、はい、でそんな感じで、ですね、そこら辺をね、もうちょっときちんと、整理して、東さんの方から発表がされていくと思いますけども、一応ね、私の方からもこう言っておきました。ね、ぜひぜひ、単なるヨガ、スポーツジムにある、ね、ただ体を柔軟にしていくためのヨガではないものを求めている人はぜひぜひおいでください、ね。繰り返しますけど、土曜日は午後2時から、日曜日は午前10時からですからね。シリシャンティアシュラムのサイトを開けば、東さんへ の連絡方法がそこにありますので、ね、東さんに連絡して、ぜひ参加されてください。これだけ明確に、青空のっていうねとつながっていこう、ヨーガして、ヨーガというのはつながるという意味ですからね、要するに青空とつながるっていうね、ただそれだけのことですけども、それを明確に取材したヨガクラスは日本に存在しないですから、ぜひぜひ、そこで、ね、見てくださいっていうのはね、ちょっといきなり瞑想だとね、やっぱりそこでなかなか瞑想の準備できてないってこともあるので、ちょっとそれだとヨガやった方がいい、ちょっとヒーリングやった方がいいって、ね、場面も大いにありますので、ね、その前にちょっと話から入って、まずちょっともう何かもう大混乱しちゃって、まず話をちょっと聞いてほしいんだけどもってね、っていうことも大事なので、今あともう一つ青空のカウンセリングっていうのもね、ちょっと今準備中で、今それを担う人が今これから勉強し始めますけど、そんなんでね、ちょっと青空のカウンセリングで話を、まずは聞いて、それから青空のヒーリング、青空のヨーガ、ね、そして青空の瞑想ってね、っていうぐらいを、一方はシュリシャンテアシュラムで用意できたらいいかなってね、思ってます、ね。こんなこと言うのは、全然用意なんかできて、まだ全然準備もできてないんだけども、一応それを目指しているってことだけはね、ご理解いただけたらと思います。はい。はい、じゃあどんどん入っていきますね。ですね。で、ですね、先週は、再びワンダルマとは何かっていうね、お話をさせていただきました。で結構ね、いろんな反応が来ていて、非常に面白かったんですよ。で昨日ね、土曜日の座禅会があって、土曜日の早朝の座禅会の後のお茶の時間で、先週の法話を聞いた人、それから、朝日カルチャーセンターでの私の話を聞いた人が結構何人かお見えになって、でそれでちょっといろいろ話をして、ここがちょっと皆さん誤解してたのねっていうところがね、いくつかあったんですよ。で私にとってはもうみんな理解してくれてるだろうなと思ってすっ飛ばしちゃったところが、 案外理解されてなかったとかね、結構あるので、それをね、今ちょっと修正してから、観音様の話に入っていきます。というか、まあ大体、1.0、2.0、3.0と観音様ももちろん、ダイレクトにつながりますので、ね。はい。で、一つね、先週の話は、先週の日曜日の、ね、座禅会のワンダルマの話は、そのもう一つ前に、朝日カルチャーセンターで2月の13日に、やって、 で16日に日曜日の話をしたんですけども、まあ、どちらもワンダルマについての定義ですね。っていうのは、朝日カルチャーはね、全く、2月13日が初めてだったので、で、大体8割方初対面の人だったんで、で、その講座の題が、ワンダルマメソッドの瞑想理論と基礎っていうね、いうのが講座の題なので、じゃあワンダルマって一体な、聞き慣れない言葉だけども、一体何をってね、と思ってる人が多いので、それについての、ね、説明をしました、ね。でだけども、ね、やっぱりね、当然言い足りないこともあるし、それからアセカルチャーでも質問がガンガン出たので、そういうことも踏まえた上で、それから3日後の、ね、17、16日の日にお話しさせていただいて、たのがこの先週の日曜日の話ですね。でそしてその後でもまださらにもちろん質問とか疑問点とかがんがん出てきて、あ、そういうことだったのねというのがようやく分かったんですよ。でこういう結構どういうことかっていうと、まあ仏教 1.0、2.0、3.0 って、ね、これ何度も言いますけども、この間のアップデートする仏教を書く前に私と一緒さんこんなこと考えていたわけでは全然なくて、話している間にね、私と一緒さんが話している間に、それも本にするために編集作業しているぐらいの時に結構ガンガン出てきちゃった言葉で、っていうのはわーわー二人で話していて、話していくうちにこの 1.0 という塊と 2.0 という塊と 3.0 という塊の3つの塊が出てきて、そしたらこれを 1.0、2.0、3.0 って名付けちゃうと非常にきれいに収まるっていうことを、まあ私らが 対談している中でね、発見していったものなんですよ、ね。でそれで、本の中でね、アップデートする仏教という本の中ではそれなりに説明したと思うんだけども、でもあの時はただもうその考え、そういう言葉が生まれたばっかりの時点のことだったので、そんなに綺麗には整理はされていないっていうのは本当だったと思います、ね。それでもう予想外に 1.0、2.0、3.0 が世間に受け入れられちゃって、なんかもうで、そのなぜ予想外に受け入れられたかというと、もうすでにみんなこの3つの塊を感じてたわけですね。まあ、3番目の 3.0 っていうのはまだだったんだけども、 1.0 と 2.0 の 1.0、2.0 と名付ける前のその実物そのものですね、それをすでに多くの人が感じていたので、で私らが 1.0 です、 2.0 です、そしてそうではない 3.0 はこうなんだよってね、提示すると、ああそうかそうか、それで綺麗になんか胸がすっきりしたわってね、本当にその通りだわって言ってくださる人が結構多かったんですよ、ね。でそうなんだけども、じゃあそれで本当にみんながぴったりと理解してくれてたのかなと思うと、意外にそうではなくて、ちょっとえって思うような誤解もあったりとかね、していて、いたんで、ちょっとね、今その今日なんていうかな、修正をしているところです。で、それ 1.0、2.0、3.0、これはもちろん あのコンピューターのソフトウェアのね、あのバージョンのことを言っていて、ね、あの iOS がもう今7まで来ちゃってますけども、みんな 1.何々 2.何々 3.何々ってね、どんどんバージョンアップしていく、ね、それとか、あるいはまあもちろんあのもう最近はもう全然言われなくなったんですけども Web2.0 とかね、あのってこととか、あるいはあの、東さんと、うちの東さんだから、あの東さんって書くですね、あの批評家のあの人が日本 2.0 とかね、いろんな言い方をして、要するにもうバージョンが違うんだよってことを言いたくて、みんなこの言葉を使うんですけども、で私らもね、あの私も石尾さんも全く同じような気持ちで、もうバージョンが違うんだよってね、なって、でじゃあ 1.0、2.0、3.0 この順番は一体 どこの順番なのよって言うと、これも簡単な話で、もう現代、日本にあの、ポジションを、置いたそこでの時間軸の話ですね。簡単な話で、だからまず現代の日本、ね、ここ十数年の間の日本ってことですよ。あのこの、まあ、ここ数十年の間の日本、ね、でそしてこの 数十年の間の日本にまず最初にあるのは、当然日本の、古来からあるあの大乗仏教ですね。でそれこそこの間私が大阪でやったアップデートする仏教、体験しようをやった四天王寺っていうのが日本仏教の始まりの始まり、西暦でいうと590何年ですね、まあ、600年ぐらい、奈良時代よりかさらに100年以上前の話ですけど、その頃に仏教が中国から到達し、日本についに届いた、あの到達して、でそれで聖徳太子、ね、なんかが活躍して、四天王寺、そして法隆寺で、ね、建てられた、まあ、あの頃から、まあ、1400年以上経って、ね、あのずっと発展してきた。でその、古来からある日本の大乗仏教の今の姿ですね、今皆さんが日本のお寺へ訪ねた時に、そこにあるリアリティのことを 1.0 と呼んでいますですね。でこれはまあ私とか石尾さんがその中でもがきながら生きてきたようなあのリアリティでもあるわけですね。でそして 2.0 というのはその後に日本に入ってきたものです、ね、ここ十数年の間、で十数年の間に入ってきたものを 2.0 とただ呼んでいます。そしてそれは、当然いろんな要素があって、それはまずはどこから入ってきたかというと、テラバダの国からですね、ミャンマー、スリランカ、タイの国から入ってきました。それは当然テラバダ仏教 でそしてそれは主に、瞑想を中心に入ってきている、っていうのはパーリー経典だけだったらば、それはもう明治の頃からずっと日本は勉強してきてますから、それほどインパクトはないんだけども、ここ十数年の間なぜインパクトがあったかというと、瞑想というものを全面的に打ち出したってことですね。だからその長老たちはパーリ協定の解説ももちろんされたけども、瞑想を徹底的に教えてこられた。これがもうその前とは根本的に違う。パーリ協定をただ読んで、スタニパーダを読んで、ダムパダを読んで、それを解説するっていうだけじゃなくて、本当に瞑想、ね、ヴィパッサナ瞑想を教えられた。そういうヴィパッサナ瞑想会っていうものを開かれた。ね、それが圧倒的にあのインパクトがあって。っていうことですね。はい。だからそれをひっくるめて 2.0。ね、まあ、これは現象としてですよ。ね、でそれで、今、3.0 って呼んでるのは私と石尾さんがこれからやろうと、あるいはまあ我々がすでにやってる、でこれからさらにもっとやろうと、ね、していることを 3.0 とただ名付けている。でこれがまあ基本線ですね。でそれが、だからこれは日本での時間軸のことで、で それが仏教史の時間軸に言うとちょうど 1.0 と 2.0 が逆になります。逆になる、ね、でこれはもう仏教史ちょっと勉強した人ならお分かりのように、大乗仏教というのは後から出てきたものです。ですね、これはもう仏教史のイロハの意でちょっと仏教の本を読めば書いてあることで、ね、だから、だから大、日本現代の日本においては 1.0、2.0 っていうふうに時間軸は進んだ。だけども仏教史においては 2.0 の方が先だった、1.0 の方が後から出てきたっていうことです。だから日本と、アジアの仏教史とは時間が真反対になってるってことですね。時間軸のあれがね、 1.0 と 2.0 か、これをまず押さえてくださいね。でこれは別に私の意見では全然なくて、もう誰もが認める歴史的事実ですね。でそれを踏まえた上で、じゃあなぜ 1.0 から 2.0 へ行かなきゃいけないのか、そしてさらに 2.0 から 3.0 へ行かなきゃいけないのかっていうことで、朝カルでも、先週でもね、テレビドラマの話をしました、ね、2話連続のテレビドラマがあって、まあ、ちょっとさらっと言いますとね、2話連続のテレビドラマがあって、その場合はね、第1話で、登場人物の説明から、状況の説明から、要するに、初めての人がすっとドラマの世界に入れるようにいろんな、ふうに紹介をして、だからすっと入れる、だから全て理解できるね、今どこなのか、場所はどこなのか、誰と誰が登場人物なのか、何が ここで今起ころうとしているのか、ね、全部わかる。でそして第1話の中で話が進んでいって、ある結論に、第1話の最後のところで到達する。そして、その後、1週間後にね、第2話が放映されて、でその第2話が放映された時にもちろん当然それは第1話に基づいて第2話ができてきている、っていうのがですね。それだから、一応第1話を見てくれたっていう前提のもとで第2話が話を進めている。で当然そうですよね。いちいちまた説明をし直すと時間ばっかり食いますから、だから一応第1話を見てくれたよね、じゃあ次行くよっていうんで第2話が始まってるわけですよね。でそうしないと話って能率よく進まないわけですよ。でまあ、ここでも私も同じなんだけど、一応今日いるここ全員アップデートする仏教を読んでくれていると思いますね。ちょっと読んでくれてないと非常にまずいので、っていうのは一応私の話なり何なり一応アップデートする仏教を読んでくれたっていう前提のもとで話してますのでね、アップデートする仏教って何の本ですかなんて言われると、多分今私の話聞いててもちんぷんかんぷんだと思いますね。だから必ずアップデートする仏教は読んでもらわないとちょっと困る、ね、だからそういうふうにして第1話を見ておいてもらわないと第2話なんてわからないってことですね。でそうなんだけども、先週忙しくて第1話見なくて、いきなり第2話を、見た人がいたとしたら、よく状況がつかめない。誰が登場人物なのか、誰が主役で、誰と誰が愛し合って、誰と誰が憎み合っているのかがよくわかんない、ね、要するにその唐突感ですね。唐突に何かが始まった感、それは当たり前で第1話を見損なったから。で結局それと同じのが、日本仏教の場合にあって、でその唐突感、何かいきなり物事が決まっちゃった上で話が始まる。でそれと、そういうことで、まあ、先週は、外種の、ね、話をして、道元禅師の、不感座禅儀というところから、道元円通、道はもともと完璧なんだ、だから士官多座が修行になるんだよという話を、ね、しました。でそれで、だけども外種の人間が悩むのは、道元円通というのがやっぱりピンとこない、あまりにも唐突すぎるからちょうど例として言ったのは、あなたは英語ができないから英語の勉強をして、で将来英語ができ話せるようにしなさいっていうならわかるんだけども、 いきなりあなたは英語を話せるんだよって言われて、だから英語を話しなさいって言われても、そんなこと言われて私英語を話せないんですけどもっていう反応しか起こらない。でそのぐらい話としては唐突なんですよ、ね、でそれはなぜかって言えば、あの仏教史の上では 1.0 と 2.0 は逆だったから、 2.0 の方が先に来てたから、ね、でその 2.0 のテラバダとかをすっ飛ばしていきなり大乗が来ちゃったから唐突感がどうしても避けられなかったっていう話で、じゃあ それだったらばじゃあどうしたらいいのって来たら、一応仏教史に戻ってもう一回 2.0 の、あのだって 2.0 の方が先なんだから勉強することで、あの大乗仏教が分かってくるってことですね。だから、1.0 がそういう状態 でその後 2.0 を、要するに先週もう第2回目見たらちんぷんかんぷんだからもうしょうがないから、あでもちょうど録画を撮ってあったから、じゃあ1週目先週の第1回目を見ようってね、っていうことがこの十数年の間に起こったんですよ、ね、で問題は今までは第1回目のを 見たくても見れなかったんですよ、その歴史的な限界のために。だけどもこの十数年の間に何が起こったかっていうと、ありがたいことに先週のドラマを誰かが録画しててくれたのねそれで第2回目をいきなり見てちんぷんかんぷんだった私が、なぜ全然ちんぷんかんぷんなんだけどと思ったら、あそうか第1回目が録画してあったわ、じゃあ録画を見ようよってで 見たわけなんですよ。わかりますね、状況がね。これが状況なんですよ、現代の。で先週の第1回目を見たから、なぜ第2回目がこういうふうに唐突に始まったかがわかるわけ。なぜ別所さんあなたはすでに完璧なんだよねってなぜ言うかがわかるわけ。なぜかってそれが第1話の、最終結論だからなんですよ、ね、で、でそれでね、でいくつかのそれでかなりの疑問はもう解けたと思いますね。 1.0 と 2.0 が実は仏教史においては逆だったっていうね、そのためまあそれはこんな当たり前なんだけども、だけど問題は実は、大乗仏教が始まる前のことを今、21世紀になって、あるいは20世紀の終わりからですけど、20世紀の終わりから21世紀になって初めて我々は勉強することができた。要するに録画してあった先週の第1回のドラマを見ることができたって話なんですよ。それで初めて今見てる今週の第2回目のドラマの、筋書きも前提も条件も全部分かったっていう、そういうことね。でそうなってくるとね、で先週も話したけども、もう2つの対立点というのは1つしかなくて、1つはもう第1回目1回目のドラマだけでもいいじゃんっていう話と、やっぱり第1話と2話と2つに分けなきゃいけなかったんじゃないのっていうね、この対立点じゃないですか、ね、だから第2回目なんでこんな余計なものであって、第1話だけでもう十分という立場も当然あるし、だけども第1話だけじゃ当然ダメで、第2話を作らなきゃいけなかった必然性っていうのがあるんだよって立場ですね。でそれに対してはもう先週も言いましたけども、じゃあなぜ第1話と第2話ができなきゃいけなかったかというと、それは主人公が変わるからですね。で主人公が、第1話では当然 Thinking Mind ですね。 Thinking Mind で、第1話で Thinking Mind がやって、で Thinking Mind がずっと生きてきて苦しんで愛し合って憎み合って散々なことやって、で苦しくて苦しくてしょうがないから、瞑想まで来たんだけど、瞑想ヴィパッサナ10日間コースに参加したんだけども Thinking Mind でヴィパッサナやっちゃったんで余計に苦しくなっちゃってってね、いうようなことがすったもんどん果てに、瞑想っていうのは Thinking Mind がやるんじゃないんだな、 Thinking Mind が落ちたところで何かが現れて、それが瞑想の主体なんだなってことがようやく分かった、ね、でこれは Thinking Mind が イコール自分だと思ってた人間にとってはこれはもう経典同知のことであってなんですよ。だから当然、今もう完全に主役が交代しちゃったわけですよね。私今までそれピッチャー交代とかいろんな言い方してきましたけども、Thinking Mindっていう主役が今マウンドから降りて、なぜかといえばこの人が投げてるからどうしても負けちゃうからね。だからピッチャーが抑えのリリーフがいきなり出てきてね。で抑えのリリーフがいるとも思ってなかったんだけどもいたっていう話ですね。だからもうピッチャーが交代したわけ、主役が交代したから次は第2回が始まったってそういう話になりますね。でそれでそのいくつかある質問のうち、そんなこと言ったって日本の禅においたって Thinking Mind ではどうしようもないって話はいくらでも出てきたじゃないか、ね、で何がそれが新しいのかっていうことなんですけども、私の師匠である内村光昌老師はまさにそう言われていて、内村老師は Thinking Mind は使える言葉を使うの、あの方は思いって言葉を使って、で全て私らの悩みっていうのは全て思いの暴走だって、ね、言われて、だから、じゃあ座禅というのはどういうことなのって言ったら、座禅というのは一言で言うと思いの手放しなんだってことを、一生涯言われました、あの方も何十冊って本書かれたし、 NHK の心の時代に 3,4 回出られて、そこでも心思いの手放しってことしか話されてないし、弟子たちにも思いの手放しってね、思いの手放しの百千万発ってね、これまあこと言われて、思いの手放し手放し手放しね、っていうことを言われている。だから要するにあなたが言っても思いの手放しって、それだったらすでに今大丈夫にあるじゃないってね、まあその通りなんだけども、だけどその通りじゃないんですよ。なぜかって言ったらば。思いの、私もずっとこれも言ってきたように思いの手放しっていうのは 100% もちろん正しいですというか、また一方でやってるのも思いの手放しなんだから、ねね、でそうなんだけど、じゃあどこがどう違うのか、じゃあなぜ思いの手放しだけではどうしようもなかったのか、簡単な話で思いの手放しできないからなんですよ、実際の問題として。で、これは座禅の現場にいないと分かんないことです。これは道元禅師の本を読んだだけじゃ絶対分かんないことなんですよ。で、今私が言ってるのは現場の話です。テキストだけを読んでる場所での話ではないんですよ。だから大学の教室ではこれが問題にはならないでしょう。なぜかと思いの手放しっていうみたいなことは道元禅師の本にいくらでも書かれているし、でいろんな人が盛んに言ってるから、じゃあだって曹洞宗でもちゃんと思いの手放しってこと言われてるじゃないかって、なるし、ね、だけどもこれが現場に行った場合にどうなるのか、士官多座の現場に行った場合に、そして士官多座で黙って10年座れって言われた現場ですよ。そんなやったら日曜日に1時間座るような座禅じゃないですよ。10年黙って壁向いてろって、山の中で10年黙って座っていろって言われた現場の話ですよ。10年終わってまた10年、また10年、30年黙って壁向いて座っていろっていう、その現場での話ですよ。理屈言ってんじゃないんですよ。で、そこで問題なのは、思いの手放しができない私っていうのが見えてくるわけね。で結局で私がなぜビルマまで行かなきゃいけなかったかっていうと、結局思いの手放しをする方法がないんですよ。それだけ、思いの手放しってことを言われてても、思いの手放しをする具体的な方法がなかった。そのないために、まあ週末に1時間座禅するぐらいだとごまかせるかもしれないけども、山の中で10年黙って座らなきゃいけない人間たちにとってはこれは とてつもないことなんですよ、ね、で じゃあそもそも仏教の歴史の中にそれはなかったのかととんでもないわけで、お釈迦さんはもちろん最初から言われてるんで、どうやって思いを手放すかってね。でそれがマインドフルネスっていうことです、ね。でどういうことかっていうとね、これどういう整理するかっていうと、私が今どういうふうに捉えているかというとね、確かに思いの手放しということは言われていた。そして思いというものがお猿さんであり、それが自分の本体ではないということはもちろん言われていた。だから本来の自己というものは大事なんだよということはもう最初から言われている、日本大乗仏教の中で。だって内山老子だってあの人の言葉、自己ってね、自己っていうのが、これはもちろん本来の自己の意味ですけども、本来の自己っていうのは、内村老師が書かれた最初の本の題名が、本の題が自己って言葉です。だから当然私らにとっては本来の自己、それは思いではないよ、思いを手放したところに本来の自己が現れるんだよっていう、そういう文脈ですけども、それが問題になっていた。だから本来の自己と、そのために思いを手放しなさいっていうのはもう最初からあったんですよ、ね。じゃあ何が問題なのよって言った時に、そうは言ったとしても思いの手放しが全然できない、どうしようもない惨めな私っていうのがいるわけなんですよ。これは、現場でしか分かんない話です。現場を知らないでテキストだけ読むと、ああなんだな、思いの手放しちゃんと書いてあるじゃないね、ちゃんとっていうふうになっちゃうでしょう。だけども現場の人間はそうじゃ済まないんですよ。特に黙って10年座れって言われたような私らのような立場の人間にとっては。で、そこで、まあもちろんいくらでもごまかせますよ。だって、こんな問題にしても実は私ぐらいなもんで、私と藤田一郎さんぐらいなもんでね。ぐらいなもので、まあただ私らがなぜこれ問題しなきゃいけなかったかというと、私も藤田さんもアメリカまで行って、でアメリカ人にめちゃめちゃ突っ込まれたからですよね。アメリカ人はそんなんで絶対許してくれないから、アメリカ人はもちろんティンキングがものすごい強い人たちだから、だからさらに彼らにとっては、レッドゴーオブユアティンキングマインド、まあ思いの手放しで英語だと Do let go of your thinking mind って言うんですけども、I cannot let go of my thinking mind ってね、私は思いの手放しができないって当然みんな言うわけですよ、ね。で、だから日本だったらば思いを手放しなさいでもう座禅会はそれで終わりだけども、アメリカの座禅会はそれで許してくれないんですよ。なぜかって言えば思いの手放しができないこのトムさんなりジョンさんなりマリーさんなりがいるから、ね。だから私も藤田さんもそこではごまかしが効かなかった、ね。でそれで、で問題は要するに思いの手放しができない私、っていうものを徹底的に見ようよっていうのが私の主張で、でそれはちょうどはい、じゃあみんなこれ胃薬飲んで、胃薬のほらもうみんな胃の痛いのも下痢もみんな治ったでしょって。ってなった時に、だけどちょっと待ってください、私まだお腹痛くて、まだちょっと下痢腹なんですけどもってね、言うようなもんで、でそれは、なんていうかな、一応この胃薬は正しい胃薬だ。だからこれを胃薬さん飲んでれば、みんなほら、みんな治ったよね、はい、治ったってね、はい、みんなじゃあ治ったことにしましょうっていう、同調圧力がガンガン効くんだけども、同調圧力がガンガン効くんだけども、でも治ってないっていう事実はあるわけで。ね、で、まあ一応一本案の中ではみんな治ったことにしようよねっていう話言ったとしても、皆さんはまだ未だに下痢腹が続いてるんだから、一本案離れた途端にトイレ駆け込むじゃないですか。ね。そういうことなんですよ、問題は。だから、一応一本案の中では、このセロガン飲んで治ったよねってことにはなったとしても、下痢腹を抱えている皆さんは一本を出た瞬間にトイレへ駆け込まなきゃいけない、このリアリティをきちんと見ようよって話を私はずっとしてきたの、ね。だって下痢止まってないじゃん、思いの手放し全然できてないじゃん、ね。 できてないから全然士官たちに全然自信持てないじゃん。持てないから10年座れないじゃん。30年山の中座れないじゃんってね。だったらば、だったら思いの手放しが全然できない私っていうのを認めよう。そしてその上で思いの手放しをどうやったらできるのってことをちゃんともう一回、見ようよ。それも今ちょっと13世紀の日本ではなくて21世紀の日本でもう簡単にインド行けて、ビルマ行けて、スリランカ行けて、英語さえできたらビルマの先生ともすぐにコミュニケーションできて、ね、ビルマも勉強しなくても英語だけでストレートにコミュニケーションできる時代なんだから、もうさっさとそれやっちゃおうよってね。た時に、なんだなんだなんだなんだ、思いの手放しの方法ってちゃんとお釈迦さんも教えていてくれたじゃないの。そしてってことなんですよ。で、そしてその教えてくれていた本質がマインドフルネスってことですね。ってことなんですよ、問題は。で、これはじゃあ私だけのそうなのかというと、これもこの間誰かと話してたんだけども、道元禅師のね、八大人格っていう、これは道元禅師最後の書かれた聖母現像の、あれなんですけども、その中にね、八大人格っていうのは、まあ、この間涅槃会の時読んだ有教行の中の最後の、一つには、8つのものですね。消欲、知足、ね、行弱症とかね、いうような8つのもの。もちろん、不毛念っていうのも、これも、アプデス仏教の中で、内山老師 の、 エピソード書きましたけども、例の不毛念っていうのが出てくるね、8つのもの。だから要するに、まあ、有教行、まあ、要するに完全に、もうほとんど、パーリ経典に近いお経なんですけども、中身はほとんどパーリ経典ですね。まあもちろん漢訳経典の中に入ってたものですけども、でそれを読まれていて、道元禅師は何か、でもこんなに大事なお経が全然大事にされてこなかった、要するにあるんだけれども全然大事にされてこなかったという事実はあるわけね。じゃあなぜこんなに大事なお経が大事にされてこなかったのよ、これなんかちょっと変だよねっていうことを道元禅師非常に正直に書かれていらっしゃるんですよ。ってことは何かっていうと、要するに同じことで、いきなり 2.0 が始まっちゃったんじゃないの、なんか 1.0 をすっ飛ばしたんじゃないの、あ、ごめん、ごめん、逆ですね。よくいきなりその大乗仏教が第2回目が始まっちゃったんじゃないの、なんか1回目 の、 放送見なかったんじゃないのっていうような感覚なんですよ。だからなんか私らがこの分かんなかったんだよね、それは私が曹洞宗もう30年前に入った人間なんだけど、常になんか正直言って感じてたことなんですよ。なんか唐突にいきなり始まっちゃってるな、これだって。でもこれよく分かんなくて、だって先週の第1回目のドラマのビデオからどこにも探してもなかったんだから、なかったんだからね。そんな感じなんですよ。でそれで思いの手放しができるんだったらいいんだけど、思いの手放しができないってわけね。でそうなってきて初めてついに誰かが先週の第1回目のドラマを録画しててくれて、それを 見ることができた。そして第1回目のドラマの中に、なんとなんとなんと思いの手放しの方法が書いてあったんですよ。その衝撃なの、わかる。でその思いの手放しの方法っていうのはもちろんマインドフルネスっていうことね、そういう順番になってます。わかりますね。これで日本の現代においての 1.0 と 2.0 の関係と、それから大乗仏教と初期仏教との関係が、ね、全部きれいに整理されると思うけど、でそういう話なんですよ。それで、ようやくねって言いながら、じゃあマインドフルネスが思いの手放しの鍵だなってことは分かったんだけど、それを、ティク・ナット・ハンさんとか、そして、やがてはスリランカの長老とかね、 ビルマ長老から教わって、もういても立ってもいられなくて、ビルマ私は行っちゃったんだけどですね、でそういう流れになっています。だからいやそんな 1.0、2.0、3.0 言う必要なくて、もうすでに相当一緒の士官たちの中に全てある、じゃないのって言いたい人は、まあ、いるでしょうけども、まあまあ、その理屈とか全部わかるんだけど、だって思いの手放しってすでにあるし、ね、私らが 3.0 で言ってるような内容は全てあるわけなんですよ。だけども私がなぜ 2.0 を、経由した方が絶対にいいって今言ってるのは、この 2.0 の中に先週の第1件目のドラマが録画されているからなんですよ。そしてその先週の第1件目のドラマの中に思いの手放しの具体的な方法が書かれていたから。ちょっと待ってよ、本当にだから思いの手放しができなかったんじゃないの。だって誰も思いの手放しの方法なんか教わって、誰一人で教えてくれなかったんですよ。当たり前ですよね。みんな第1回目見てなかったから。で、それでようやく第1回目を見ることができて、わざわざ、第1回目を見るためにビルマまで行かなきゃいけなかったんだけども、ビルマまで行って4年もいなきゃ行かなかったんだけども、4年もいて、ようやく第1回目のビデオを完全に見て、でそれで思いの手放しの方法がマインドフルネスであるってことは分かった。ね。だけども、それだけだったら、そうか、要するに、マインドフルネスさえ、思いの、マインドフルネスさえ分かればそれで終わりなのねって話になっちゃうじゃないですか。だけども、なぜ私が今 2.0 じゃなくて、3.0 だよねって言ってるのはなぜかって言ったら、これはもうずっと話してきたように、まあ、これが主にここ6、7年の間話してきたことなんだけども、マインドフルネスの主体、ヴィパッサナの主体、誰がヴィパッサナをしているのっていうところで、コペルニクス的に一つの展開があったから、ね、でシンキングマインドがしてるんではない、シンキングマインドではない何かっていうものを想定せざるを得ない。そしてそれを想定したときに何もかもが非常にきれいに見えてくるっていうね、そういう話です。で、まあ、これはもう繰り返してきたからいいかと思いますけども、それでいいですね。仏教 1.0、2.0、3.0 が現代日本での時間軸の話であって、だけども仏教の歴史の中では 2.0 が先で 1.0 の方が後に来るってことですね。だから私らはまず 2.0 を勉強しなきゃいけない、ね、でそして 2.0 からなぜ 2.0 で終わらずに、終わらなかったのかっていうところで、そこが分かって初めて 3.0 へ行けるというそういう構造になっています。ですね。で これはもう散々話してきたことだから、今日はそこがポイントではないからね、飛ばしますけれども、それで、ね、だから、じゃあそんなこと言ったら道元禅師って人あれ 1.0 だったんですかとかね、まあ、そういうツッコミが来るんだけども道元禅も当然 3.0 ですよ。じゃあなんで 2.0 とかやらないでよかったんですかって、まあそれはもちろん天才だったからですね。だから、なんていうかな、そのストーンとね、3.0 のところへ行けた人ももちろん当然います。だけどその数が圧倒的に少ない。でほとんどの人にとって士官たざって結局わからないものに終わってしまったっていうのが曹洞宗の歴史の、まあ、偽らざるリアリティだと思います。それは私自身がその現場にいた人間だからわかるんだけど、であるならば、じゃあなぜ私が今ね、やっぱり 2.0 的なこともやった方がいいっていうのは、まあ、そこはちょっと私と藤田さんとは意見がちょっと違うところなんだけども、私は 2.0 をやった方がいいっていう立場なんですよ。 でなぜかっていうと、私らは天才じゃないからなんですよ。で、私のワンダラメソッドだと、2.0 的なこともやります。だって私が、ね、この後やる体の感覚を見る瞑想とか慈悲の瞑想とか、あれも完全に形だけ見れば、あ、ここでテラバート仏教にあるじゃないってね、私が幸せでありますように、好きな人が、中立的な人が、嫌いな人が、でもこれもスリランカの長老が教えてるのと全く同じですよね。で、体の感覚を見ること、そしてアナパナサティね、これみんなスリランカやビルマの長老たちが教えてるのと全く一緒です。でそういう意味で形式的には 2.0 をやってるんだけれども、もちろん私らが 2.0 には全然とどまらなくて、今 3.0 言ってますけども、でも少なくとも形式だけは 2.0 やってるんですよ。で、私の立場としてやった方がいいっていうのが私の立場です。なぜ？その理由は、私らは天才じゃないから、ね、私のように鈍い人間はやっぱりこの方法が着実、マインドフルネスっていうものを経由した方が、お目の手放しは確実にできる、それはもう疑いないですね。だから私はいきなり士官多座っていうのは無理だと思ってる人間なんで、やっぱりまずはマインドフルネスね、体の感覚のマインドフルネス、慈悲、そして呼吸のマインドフルネスっていう順番でやるのが確実。それだとほぼ本当に、私ね、もう皆さんが本気でやってくれたら、私はもう 100% 保証できちゃうんだけど、ただいかんせん、なかなか本気でやってくれなかったりとか、疑っちゃったりとかね、いろいろあるから、結果としては 100% の結果出てないけれども、 100% の結果というのは、一方案の座禅会、一方案のセッションに参加してくれる人が全員ってね、言いたいところでは、実際には全員にはなってないから、言えないんだけども、誤大広告になっちゃうからね。だけども、本気で座禅会に来てくれたら、本気でセッションに参加してくれたら、今私らがやってるワンダラムメソッドだと、まず絶対に行くはずです。行けると思う。私も散々いろんな、あでもないこうでもない、あでもないこうないでもない、で結局これは私らが今やってることは、この私らの一方案の参加の人たちの人体実験じゃないんだけど、人体実験じゃないんだけども、本当にいろんな実験をしてきたんですよ。実験をして、あ、これであったらダメ、あ、これだったらこういうヒントであったらうまくいくっていうね、そういう試行錯誤の果てにワンダラメソッドというのができています。もちろんワンダラメソッドってもちろんテキストにもちゃんと基づいてますよ。でも基づいてるけども、でも実際のところは、それ以上に我々の実験結果です。ね、実験結果で、こうやったらうまくいかない、こういったらみんなもう体ガチガチになる。ね、そういうことで、例えば最初の頃はもうアナパナだけだったんですよね。だけど、アナパナサティ、ね、呼吸瞑想だけだとどうもうまくいかない。やっぱり慈悲が必要だよね。で、慈悲の瞑想やって。でも、慈悲の瞑想やった場合に、多くの人が全然慈悲が感じられないってね、非常に、だったので、ちょっと慈悲って、いきなり慈悲なんてなかなか無理で、その前に、やっぱり体の感覚を見た方が、慈悲の領域に入りやすいっていうね、ことで、今は体の感覚を見るのが最初になってる。だから、ワンダラメソッドっていうのは最初からあったわけじゃなくて、ああでもないこうでもないっていう、試行錯誤、ね、の果てに、ようやく6年ぐらい経ってできてきたもんですね。5、6年ですかね。ワンダラメソッドできたのは、大体2年前ぐらいには完成したんですけども、体の感覚を見るっていうところからね。はい。で、それでこれやれば確実に思いの手放しができる。なぜ？だってそれはお釈迦様から直接来てるから。で、お釈迦様がなぜサティっていうね、 気づくということを最初から言われたのか、でそれはやっぱ気づくっていうのが思いの手放しのもう鍵を握るから。でそうなんだけど、これ悲劇じゃないですか。もし気づくっていうこと、サティっていうこと、マインドフルネスっていうのが、瞑想の鍵を握るものだとしたら、これ日本に伝わってなかったんですよ。信じられない話でしょうけど。だから宇島幸四郎老師が八大人格の勉強会の時、不毛念というところを、やりなさいと言われて、忙しかった老師がちらっと見たら、不毛念ね、もうは忘れる、で念はね、マインドフルネスですよ、だからマインドフルネスを忘れるなっていう、そういう教えなんだけども、その忘れるはに心って書きますよね。いや、心じゃなくて女ってね、女性の女って、やってだから妄想するのを妄に見ちゃったわけですよ。だからそうすると妄念を持ってはいけないよ、妄想してはいけないよっていうふうに意味を取っちゃったわけね。でこれどういうことかっていうと、最初のもともとの本来の意味、念を忘れるな、サティを忘れるな、マインドフルネスを忘れるな、気づくのを忘れるなっていうことがピンとこなかったから。それが何よりも日本の中ではマインドフルネスっていうものが、サティっていうものが、念っていうものが、十分には伝わってこなかったっていう、何よりもリアリティですね。だって実際私曹洞宗の中でかなり修行した方だと思うんだけども、真面目にね30年はもうちょっと真面目だったから、ね、だけどもそういう私ですらでかなり勉強した方だと思うんだけども、道元禅師の本とか、ね、徹底的に。それでも本にも書いてあったけど、書きましたけど、アメリカ行って初めてマインドフルネスなんて言葉に出会った時にやっぱり分かんなかったから、マインドフルネス一体何のこと言ってんのって全然分かんなかったんですよ、正直言って。なぜ教わってないからなのねでしょ。だから私自身の経験見ても、日本仏教の中にマインドフルネスがあったとは言えないんですよ。まあ、ここでちょっと藤田さんともちょっと意見が違うんですけどねだからこの思いの手放しの急所の部分で会うマインドフルネスがなんかはっきりしなかった。それがテレビドラマ第1話を見なかった致命的な欠陥だった。で今ようやくテレビドラマ第1話を見ることができて、第1話の主題は非常に簡単でマインドフルネスなんですよ。第1話の主題は、そして第1話は、まあ、ドラマだから1時間のドラマ、まあ、何時間でもいいんだけども、まあ、起承転結があるわけね。ドラマが始まって、ドラマはどういうふうに始まるかというと、あなたはどうしようもなく惨めでしょ。何が惨め、あなたの心が惨めなんでしょ、ね、じゃあこの惨めな心どうしたらいいので、それでマインドフルネスっていうのが大事だよというふうにドラマが始まるわけね。そしてそれでやっていくうちに、全然マインドフルネスが私できないんですけれどもっていう主人公は悩むわけですよ、ね、で悩んだ果てに、ドラマのクライマックスになって、そうか、マインドフルネスを、ティンキングマインドがマインドフルネスになろうとしてたから、これが根本的に間違ってたのかっていうのが分かってきて、そしてティンキングマインドが落ちたところに初めて本当のマインドフルネスが現れるんだな。じゃあ今まで Thinking Mind が私と思ってたんだけども、Thinking Mind が落ちたところで気づいている、これは一体誰なのよっていうところで第1話が終わるわけね。わかります？というテレビドラマの構成になってるんですよ。ね。で、それで、そのテレビドラマ見なかったわけ。で、見てないから何が見損なったんですか？マインドフルネスが主役だってことも見損なった。そしてもう一つ、マインドフルネスが大事だよっていうことでやってたんだけども、そこの第1話が終わる時点で、マインドフルネスの主体は、Thinking Mind ではないんだよってことも、 そこら辺も見損なった、ね、だけども第1話をちゃんと見ていればマインドフルネスが思いの手放しの上で一番大事だということ、そしてマインドフルネスを手放したところに現れる何かが、本当の主体なんだということ、本当の自己なんだということ、そしてそれはもちろん当然、Thinking Mindが落ちたところにあるものだから、雲と青空って言ったらそれは青空で、青空だから最初から完璧で、ね、だから今更なんか汚れがある、汚れを落とさなきゃいけないとかね、そういう話ではないってことがわかる。そうしたそこで第2回テレビ第2話が始まっちゃったんですよ。だから第2話の冒頭にどういう話が出てきたのか、あなたはすでに悟っているんだよ、道っていうのはそもそも完璧なんだよ、どうもと円通っていうのがいきなり出るわけね。だからあなたがしなきゃいけないのはただ座ればいいんだよ、主観ただ、ね、そりゃそうですよね。今私が不完全で何か一生懸命やって完全になろうになったらあれだけども、もうすでに完全なんだから、すでに青空なんだから、青空のところで座っていくっていうね形になってる。でそういう話になる。でそれをまた別の角度から言えば、すでに我々は阿弥陀様の慈悲によって救われている存在なんだ、だからもうあとはナム阿弥陀仏ってするだけなんだってことも言ってるし、ね、だからナム阿弥陀仏ナム阿弥陀仏ナム阿弥陀仏なんてことをやった果てに、なんか阿弥陀様に救われるなんて話で全然ないということですね。また同じ構造ですね。シカンタザもナム阿弥陀仏も、ね、また同じ構造です。でそれなぜかって言ったらば、第1話がそういうふうに展開したからなんですよ。わかりますね。だから、そうなってくるとね、これなんかさ、先週となんか同じこと言っちゃってるんだけど、なぜ我々が東アジアの人間がすぐ、第1話の最後の意味が分かっちゃうかっていうと、もう第2話知ってるからなんですよ。で第2話を知らないで第1話だけ見ると、なんかマインドフルネスを一生懸命やってればそのうちなんか綺麗になっていくんじゃないのっていうようなことを信じちゃうんだけども、うん、私らは第2話知ってるから第1話がどういうふうに終わったかも大体予想がついちゃうのね。でそれが私がビルマで経験したことなんだけども、だから第1話っていうのは要するに最初は Thinking Mind がマインドフルだったんだけども、そのマインドフルやっていくうちに Thinking Mind がマインドフルである限りはどうしようもなく苦しくなって、でそれ手放した時に本当にマインドフルネスが現れる。そこで主役が交代する、ピッチャー交代する、ね、でこれが意味なんだな。なぜ第2話では、そういう話になってるからなんですよ。でそのぐらいそういうことなのね。だから現代の日本で、ずっと生きてきた人間がここ十数年の間テラバダ仏教を勉強したということの意味はもうこれ以外にはないです。でそれでそうやって見てくると、観音様の話なかなかいけないんだけど、いやようやく観音様の話にここでいけるんだけど、それでいいですか。今ね、私は、マンダラメソッドだと、体の感覚を見るっていうことをしています、ね、でそしてそれはなぜかっていうと、体の感覚って言ってももちろんそれは微細な感覚ですね、体が筋肉や骨でできている領域でなんか痛いとか痒いとかだるいとか疲れたとかそういうものを感じるのではなくて、もっと微細な感覚、そして微細な感覚を感じたときに、微細な感覚を感じるっていうことと、シンキングすることっていうのは両立不可能な関係にあるから、だから微細な感覚を感じたときにシンキングマインドが脱落していく、ね、っていうことですね。だからそれはもうすでにね、Thinking Mind が 気づくんではないんだよ。Thinking mind が脱落したところで気づきっていうのは本当に起こるんだよっていう前提条件のもとなんですよ、これは。で、なぜ、ね、で、よく、まあ、まあ、メールよくいただいて、その、よく、質問を受けるんですよ。例えば、もう、ちょっと待ってね、これ非常に、大事な。はい、はいはい、例えばある人が、まあ、仏教 2.0 の瞑想をずっとやってきて、ね、いろいろ、まあ、仏教 2.0 日本に何人かいらっしゃいますよね。で、まあ、いろいろやったんだけども全然効果が出なかった、全くというほど自分自身が何も変わらなかった。血で血を洗うようなことをしてしまいました。私という主体のまま感覚や感情を観察しおかしなことをしていた。それは要するに何をしていた。心を持って心をどうにかしようとしていた。で、怒りが出たら、ね、怒りがわって湧いてきた、怒り怒り、欲がわって出てきた、欲欲。で、これがこれがヴィパッサナ瞑想だと思っていた。で、ラベリングも足がね、ウォーキングメディテーション、足が触れた、離れたね、右足、左足。誰が、何がやってたのか、Thinking Mindがやっていた。ね。で、それで、そんなことやってたから心が疲れて疲弊してしまった。で、なぜ、今までの瞑想の先生が瞑想する主体、誰が瞑想しているのっていう、一番大切なことを、説明しなかったのかっていうことですね。ということで、まあ、この人もある旅行中にある町の本屋で私の本、私らの本を読んでね、それで、その時なんじゃこの本もあってね、衝撃を受けた。なぜかって言ったらば、誰が瞑想するのか、瞑想する主体 を取り上げた本に初めて出会ったからです。つまり今までの本、瞑想の本は絶対に、瞑想する主体を取り上げてこなかった。だから、瞑想する主体を取り上げてこなかった。なぜかって、瞑想する主体というのはたった一つしかないから。つまり、thinking mind しかないから。thinking mind 以外の主体というのはそもそも、その世界観の中に入ってないからなんですよ。だから、ピッチャーがね、何人もいる野球チームだったら、今日は誰が先発するのっていう話になるじゃないですか。ね。田中が投げるのか、ダルビッシュが投げるのかね、そういう話になるわけ。だけども、ピッチャーが一人しかいない野球チームだったら、今日は誰が投げるのっていうのは話題にはならないですよね。わかります?もう決まってるからなんですよ。ピッチャー一人しかいないんだから。だから、わかりますね。ピッチャーが一人しかいない野球チームの中では、今日誰が先発するのっていう話題は起きないです。で、今日誰が先発するのっていう話題が起きるのは、ピッチャーが何人もいる野球チームだからなんですよ。わかりますね。だから、瞑想する主体が誰なのかっていうものがなぜ問題にされなかったのか、簡単な話で、瞑想する主体っていうのは最初から決まっていたからなんですよ。そういう話です。ね。だから、そういう先生たちに向かって瞑想する主体をなぜ問題にしないのかって問うのはちょっと酷で、なぜかって言えば、瞑想する主体っていうのは一人しかいないから。誰? Thinking Mind、ね、だけどこの一人しかいない Thinking Mind が先発すると ノックアウトを受けちゃうわけなんですよね。ノックアウトを受けるんですよ。無理なんですよ、この人に先発するのは、ピッチャーするのは。つまりこの人が瞑想するのは無理なんですよ、土台で。これなぜ無理かっていうのを私の方にも散々書いたし、これもずっと喋ってきたし、皆さん自身が一番知ってますね、ティンキーマインドで瞑想したらどれほど地獄に落とされるかみんな知ってるじゃないですか、ね、そういう話なんですよ。それだから、だから、初めてね、要するに血で血を洗うっていう表現しますけども、要するに血がもう古い血があって、新しい血でもって血を洗うわけですよね。でこの古い血は確かにきれいになるんですよ。だけどももちろんでも新しい血があるわけだから汚れてるのは、血で汚れてるのは同じですよね。だからこういうシンキングがあって、別のシンキングでそれをラベリングしようが何しようが、それは確かにそれで抑えられるかもしれないけども、ラベリングっていうのもあれもシンキングだから、だから当然シンキングから解放されるってことはありえない。ただこれだけのことです。いやもうこれは私は今まであんまりはっきり言わなかったんだけど、もうはっきり言いますよね、っていうのはこれ以上みんなに時間を無駄にしてほしくないから、ね、だからそれはもうヴィパッサナでも何でもない、それは単なるティンキングに過ぎない、別の新しい形のティンキングに過ぎないですよ。ですか。だから大事なのは、そういうティンキングを手放したところで、全く新しい瞑想の主体が出てくるのね。だからどうも天通なんです。道がもともと完璧、そういう主体になってます。でそれでワンダーのメソッドで言うと、そこで、体の微細な感覚を感じることで、ティンキングマインドが落ちます、ね、確実に落ちます。これは、でその時にまあ、でも 100% は多分落ちないでしょう。そんな簡単なもんじゃないから。大ハードですかね、ティンキングっていうのは。だから、それでも、ティンキングマインドはかなり、ゆっくり静かになります。だけど、まだ起こっている。そして、まだ起きているティンキングマインドが、ネガティブなバイブレーションを周りに撒き散らしているっていうのも見えるはずです。ですか？で、だけども、同時にその、人はみんなまあすぐこのあと4時ぐらいからね経験するけども、あの静寂と慈悲と静寂の中に非常に温かい何かを感じる、慈悲っていうものをね感じるですか。でそれを私らは今慈悲の部屋と呼んでいます。ですね、だから thinking mind が落ちてたところに現れてくる何か、ね、でそれで慈悲の瞑想っていうのはこの thinking mind と、もともとの thinking mind がネガティブなエネルギーを出しまくっている、要するに汚れたエネルギーなんですよ。だけど人間というのは私どうしてもエネルギーが必要なのね、生きていく上では。でじゃあもう汚れたエネルギーはもう使わないって言っても、新しいエネルギーが必要で、新しいクリーンなエネルギーが必要で、でそれで、それに今までのエゴの thinking mind の汚れたエネルギーを手放した時に初めて、慈悲のエネルギーが見えてきて、今度は慈悲のエネルギーを自分の生きる力としていく。だからこれはエネルギー革命ですね、かなり。でこのエネルギー革命がないと、古いあのエネルギーは否定したんだけども、新しいエネルギーがなくて、それで生きていけないということも当然あるから、ね、だから非常に大事なことです。でじゃあその、新しいエネルギーっていうのはどこにあるの？自分の中にですね。なぜそれは私がそこへ行けるから。どうやって？ティンキングマインドを手放すことによって。 ね、いいですか。じゃあ Thinking Mind とこの慈悲っていうのはどういう関係になっているかっていうと、Thinking Mind にとって慈悲っていうのは常に、他者ですね。他者っていうのは違うものですね。自分の外にあるものですね。ですか。じゃあ私にとってはどうなの。私は Thinking Mind は持ってるけども Thinking Mind が私ではない。で、Thinking Mind が脱落したときに私自身が慈悲の瞑想、慈悲の部屋の中に入っていける。そして初めて私は、慈悲の力を、パワーを得ることができる、ね。そういう関係になっています。Thinking Mind と慈悲っていうのはね。で、その慈悲の部屋っていうところに本当の癒す力がある。ね、で、今日ね、最初に、田妻玲子さんの、青空のヒーリング、青空のヨガプラス青空のヒーリングっていうのが、これからのね、東さんのヨガクラスのコンセプトってなっていくっていうようなことを話し合ったとさっき言いましたけども、なぜ青空のヒーリング、単なるヒーリングじゃなくてね、単なるヒーリングは山ほど世間にあるわけですよ。いくらでも、ね、生体から、ね、カイロプラクティックから、ね、骨盤矯正からね、もういくらでもあるわけですよ。だけど、だからまあもちろん骨盤を矯正すればどうにかなるっていう、ね、まあ、それもヒーリングかもしれないけれども、だけど本当のヒーリングの力っていうのは、青空にしかない。青空ってどこのこと言ってんの？もちろん慈悲の力、慈悲の部屋の話ですね。そこでどうやって入っていくの？Thinking Mind を手放すことによって。で、だから、東さんのは、ちょっと、一般から独立してやってるわけじゃなくて、まさに、私らがや、まあ、東さん自身も、こうやって一緒に仏教の勉強して、瞑想して、青空に触れる。で、そこに触れて、青空に触れて、青空のところにあるヒーリング、癒す力ね、ヒーリングパワーを、もっとそこに集中して、そのヒーリングパワーを使っていこうっていうのが、青空のヒーリングですね。まあ、それをまあやろうとしているわけで。だからそういう、癒す力が存在している慈悲の部屋、そしてそれは我々が Thinking Mind を手放して入っていく部屋でもある。だからそこで Thinking Mind と慈悲との関係が非常にはっきりしてくると思います。で、そしてね、それをね、ずっと、一番、はっきり、非常に分かりやすいような形で、述べているのが、この、観世音菩薩不問本っていうものですね。で、まあ、ちょっと今日は不問本の解説ができる、時間もないんですけれども、まあ、これね、さっき、燃費観音力って、繰り返すから分かったと思いますけども、念ずる、かの観音の力を念ずる。ね。念彼観音的。で、そうするとね、とんでもないミラクルが起こるんですよ。で、どういうことかっていうと、例えば、誰か悪人に追い詰められて、追い落とされて、まあ、長い、とんでもない火が燃えてる中に、突き落とされて、もうこれもう地獄じゃないですか。で、うわ火だと思ったらそれが池に変わったとかね、とか大きな大きな海を、漂流してて、もう船も遭難しちゃってね、壊れちゃって、でそしたらなんかすごい、サメかなんかに襲われて、うわこれはもうもうダメだと思ったら、どんな波が来てもこの漂流している小さなボートが沈まなかったりとか、あるいは、高い高い山ですね、これ趣味線ですけども、に今登っていてなんか突き落とされちゃったね。だけども、この 突き落とされる、まさかでも落ちると思ったら空中にとどまっているとかね。あのとか、あるいはなんか、まあ、悪い奴らに囲まれちゃって、でこの悪い奴らがみんな刀を抜いて迫ってきて、うわーもうぶった切られるかなと思ったら、その悪い奴らの中に慈悲の心が込まれちゃったりとか、でそして、うん、とうとう王様に捕まっちゃって、うん、もうお前はもう首切りの刑だって言われてね、あのお前は首切りの刑だと言われて、もうああもう首切られるわと思った途端にその首を切るための刀が折れちゃったりとかね、あのとかもう、あの捕まっちゃってもう手錠がかけられてもう逃げられない状態になっちゃったと思ったらその手錠が外れちゃったりとかね。とか、で 毒薬を持って毒薬を飲まされて、飲まされそうになった時にこの飲まそうとした人の方に毒薬が帰っていったりとかねっていうことなんですよ。それがあの観音様の力を念じた時に起きるっていう話。私も30年前からこのお経を読んでんだけども、何なんだよこれはと思って思うわけね。当然なんこんな都合のいいことが起こるかよってね、念否観音に観音様助けてって言っただけで、あのこんなこと起こるのってね、あのっていうことがあの思ってたんですよずっとね。それにしてはちょっといくらなんでもこれは脚色が過ぎてるんじゃないのってね。でなぜそんな風に思っていたかって簡単な話で、観音様っていうのはどこか遠くにいる人だと思ってたからなんですよ、ね、どこにいるの？あの長谷寺にいるんですよね。長谷寺にね、あのここから歩いて20分ぐらいのところに長谷寺っていうのがあって、で長谷観音っていうのがあって、長谷観音っていうのはあの関西の方からねプカプカプカプカあの観音様が流されてきて、でそれでそれを長谷あの由比ヶ浜で引き上げて、でそこで鎮守したっていうのが伝説ですけどね。ね、ぜひぜひ長谷寺あのお参りしたらいいかと思います。あの非常にまあ本当私が見た中で最高の神様のお一人ですけどね。でまあもちろんね、だからそういうふうに本当に数限りない観音像っていうのはこの日本という国では作られてきました。世界最高レベルの、ね、観音様の像が。でそれどういうことなのって言ったら、要するに観音様って自分の外にいる存在だ、だから、長谷寺にいるから長谷寺まで行ってあの観音様の前で何かお祈りしなきゃいけないっていう話になる。あるわけね、まあもちろんそれも大事だけど、別にそれが大事じゃないなんて言ってるわけじゃないですよ。でそうなんだけれども、でももう今の我々、青空っていうことねっていうものに触れている我々、慈悲の部屋っていうものに触れている我々にとって念否観音力の意味が全く違っちゃうんですよ。念否観音力ね。でその観音様の力っていうのは私の外にどっかに存在している観音様がそういうふうに、ことをそういう奇跡を起こしてくれるっていうような話では全然ないってことですね。じゃあ念否観音力ってどういうことなの？簡単じゃないですか。観音様の力を念ずる、どういうことですか？それはもちろん慈悲の部屋に入っていくっていうだけですね。ですか。だから慈悲の部屋に入った時にそこはどういう世界ですか？そこはもう青空の世界だから、青空の世界だから当然そこには毒薬もないし刀もないし、盗賊たちもいないしね、 竜たちもいないし、そうなってますね。だから、こういう観音経を表面的に読んだら何なんだこれはってね、これはちょっといくらの迷信でしょうってね話になるけども、お経っていうのはそんなに浅いものであるわけじゃなくて、で、これも中内君が言ってたけどもね、その中の一番重要な言葉が、愚一切空徳自現自修上復中皆無量成功往生来、自現自修上ね、これもメールに書いたけども、慈悲の目でもって修行を見るのが観音様ですね。ああそうか、観音様という人がいて慈悲の目で 見て我々を見てくれるんだな、なんてそんなのんきな話じゃないですよ。これはそうじゃないですね。どういうことですか。私らが慈悲の部屋に入った時に、私らは自分に対しても好きな人に対しても中立的な誰かに対しても嫌いな人に対しても、そして生きとし生けるものに対しても、慈悲の目で見ることができる。だから修行を慈悲の目で見ているのは誰？簡単ですね。慈悲の部屋に入った皆さんなんですよ。だから慈悲の部屋に入った皆さんが観世音菩薩です。もうそれだけね。これは全然これは これです。別に私の新しい理論じゃないですよ。こんなのもうすでに書いてあることなんだけど、今まで全然それがリアリティがなかったんですよ。ね、だから私が今言ってるのは、新しい説とか全然書いてないことではなくて、実はもうすでに書いてあるんですよ。お経の中に。だけど今まで全然それがピンとこなかったから、よく分かんなかったんだけども、こういうふうにしていけばね、全部お経に書いてあることって、そういう意味だったのかっていうのが分かるかと思います、ね、だから慈現慈修上慈現で慈悲の目で慈悲を見るってことですよ。修行を見る、慈悲の目でもって地上修行、修行というのは生きとし生けるものね、慈悲の目でもって修行、修行を見るのが観音様の本質であるんだけども、それは誰、観音様で人が誰がいるんですか、ではないですね。それは、我々が慈悲の部屋に入った時に、自分に対しても好きな人に対しても中立的な赤の他人に対しても嫌いな人に対しても慈悲の目で見ている、その人たちの幸せとその人たちの苦しみからの解放を本当に心から願えている、ね、ってなったら私たち自身が観世音菩薩だっていうのは当たり前じゃないですか。はい、だからまあ一応ね、そこにダラヤマ法さんもいらっしゃるけども、ダラヤマ法っていうのは一応観世音菩薩の生まれ変わりってことになってるんですよ。でまあ人を見るとね、お会いするとやっぱりそうなのかなと本当思うんですよね。本当に方の本当ダラヤマ、今度オバマさんと会うんで一体どうなるか分かんないんだけど、まあまあどうせニコニコして、どうせオバマさんを煙に巻くに決まってるんだけど、まあ方本当にね、年を取れば取るほど美しいという表現はあんまり当たらないけど、本当に実にいいお顔になってきている。だから、まあ、ような方を見ると観世音菩薩の生まれ変わりだなっていうのはみんな納得いくんだけどね、でそうなんだけど、それは何もダラヤマ法様だけではないっていうことね。だから法様、俺は観音様の生まれ変わりだなんて言うわけがないわけで、それよりか法様はなぜ慈悲っていうものを徹底的に教えられているのか、当たり前ですね。あなたたちみんなは観音様の、あなたたちの本質が観音様なんだよってことを教えるためなんですよ、ね、はい、そういうところからね、もう一回ちょっと観世音菩薩っていうものを、考え直してみてください。 はい、じゃあ一応ね、今日 1.0、2.0、3.0 に関してのいろんな疑問点があったを私いろんなとこから、今質問を受けてますけども、それに対する大体質あの答えられたかなと思います。はい、じゃあね、最後に衆生無辺誓願とね、読んでいきましょう。衆生無辺誓願土煩悩無尽誓願願訪問無量誓願学仏道無常誓願上衆生無辺誓願土煩悩無尽誓願願訪問無量誓願学仏道無常誓願上衆生無辺誓願土煩悩無尽誓願願訪問無量誓願学仏道無常誓願上。